こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。王者康明によるメルトダウンドキュメント、福島第一原発事故は、2011年の福島第一原子力発電所事故を題材にした調査報道ノンフィクションである。原子炉の炉心溶融だけでなく、事故対応に当たった官邸、東京電力、経済産業省、金融界、政界の意思決定と対立を多数の取材をもとに立体的に描き出す。本書の目的は、事故の経過を追うことにとどまらず、なぜ危機管理が機能しにくかったのか、なぜ責任の所在が曖昧になったのかを検証することにある。技術災害としての原発事故を制度、組織、権力、情報統制の問題として読み解く点に特徴がある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、事故直後の官邸と東電本店における初動の混乱。本書の中心の一つは、地震と津波の直後に官邸と東京電力本店で何が起きたのかを追う点にある。炉心冷却の失敗、水素爆発への不安、現場との連絡断絶など、危機の初期段階では単なる技術トラブルではなく、情報の伝達経路そのものが脆弱だったことが浮かび上がる。著者は、誰が何を知り、どの時点で何を判断したのかを関係者証言から再構成し、危機対応に必要な迅速性と統一的指揮が欠けていた実態を示す。ここで重要なのは、失敗の原因を個人の能力不足だけに還元していないことだ。むしろ組織間の不信、責任回避、前例依存が重なり、情報が集まっても意思決定に結びつきにくい構造が描かれる。読者は、災害時に最も必要なのは設備だけでなく、判断を支える統治の仕組みだと理解できる。次に、原発事故が露呈した官僚機構と電力業界の相互依存。本書は、事故対応を通じて東京電力と経済産業、原子力行政の結びつきを可視化する。単に一企業の失策としてではなく、長年にわたり形成された政策観、業界の近接関係が危機下でも十分に切り替わらなかったことが問題として提示される。著者が描くのは、規制する側とされる側が完全に対立するのではなく、平時には利害を調整しながら共存してきた結果、非常時に厳格な責任追及や迅速な再編が難しくなる構図である。さらに、金融機関による救済融資や再建スキームが絡むことで、事故処理は技術対応だけでなく、巨大な利害調整の場へと変質する。ここから見えるのは、原発事故が電力会社の経営問題にとどまらず、国家の産業政策と統治能力の限界を露呈させたという点である。制度の縦割りと近接性が危機時にどのような摩擦を生むのかを考える上で重要な章立てになっている。さらに、菅直人政権をめぐる危機管理と政治判断の重さ。本書のもう一つの軸は、当時の菅直人政権が事故対応の中でどのような選択を迫られたかである。著者は、政府と東電の緊張関係、原発撤退をめぐる判断、情報の独占をめぐる駆け引きを通じて、政治指導者が非常時にどこまで介入すべきかという問いを浮かび上がらせる。ここで描かれるのは、首相のリーダーシップを称揚する単純な物語ではない。むしろ、官邸が前に出ることによって現場の統制が強まる局面もあれば、逆に現場や官僚機構との摩擦が増幅する局面もあるという危機管理の複雑さが示される。事故当時の政治判断は、後から見れば成否が語りやすいが、現場では限られた情報の中で即断を迫られていた。本書は、その緊張を描くことで、政治家に必要なのは正解を知ることではなく、不完全な情報の的で組織を動かす責任だと示している。そして、責任の所在が拡散していくモラルの崩壊。本書が印象的なのは、原子炉の損傷だけでなく、事故後の日本社会における責任感覚の崩れを同時に描いている点である。東電幹部、官僚、政治家、金融関係者がそれぞれの立場から保身や正当化に傾き、結果として誰も最終責任を引き受けない構図が浮かぶ。著者は、事故の原因究明や再発防止よりも、組織維持や政局、再建条件の調整が優先される場面を多い。危機が制度の不備だけでなく、倫理の対抗を伴うことを示す。ここで言うモラルの崩壊とは、単なる道徳論ではなく、説明責任、透明性、自己点検といった公共的基準合計に退くことを指す。読者は、事故後に何が語られ、何が語られなかったかを通じて、日本のエリート層が危機の中でどのように自己保存へ傾いたかを読み取れる。この視点は、事故の記録を社会批評へと広げている。最後に、原発再稼働とエネルギー政策をめぐるその後の攻防。本書は、事故の記録で終わらず、その後の原発再稼働やゼロ政策をめぐる政治的攻防へと射程を広げる。事故対応が一段落した後も、電力供給、企業経営、規制再編、世論形成が複雑に絡み合い、原発をどう位置づけるかは依然として争点であり続けた。著者が注目するのは、事故の記憶が薄れる前に既存の利害が再び動き出す点である。 安全対策の再検証が進む一方で、電力業界や官庁が従来の制度へ回帰しようとする力学も働くため、事故は単なる過去の事件ではなく、政策決定の基準を問い直す契機として扱われる。本書を読むと、エネルギー政策は技術選択だけではなく、どのリスクを誰が引き受けるのかという政治そのものだとわかる。再稼働問題を理解するには、事故直後の混乱だけでなく、その後の制度的反動まで見通す必要があることを示している。結論として、本書は、福島第一原発事故を単なる災害記録としてではなく、国家的危機の際に官邸、官僚機構、企業、金融がどう反応したかを検証するノンフィクションとして読む価値が高い。特に、原発事故の技術面だけでなく、政策決定、組織間対立、責任回避、報道の限界まで含めて理解したい読者に向いている。政治学、行政学、危機管理、ジャーナリズムに関心のある人には、事実の積み上げ方そのものが学びになるだろう。また、事故後の再稼働論議や原子力行政を考える際にも、背景理解の基礎資料として有効である。同種の原発ルポや事故記録の中でも、本書は当事者取材に基づく官邸中心の立体的な構成が際立っている。読みやすさよりも検証の密度を優先しているため重厚だが、その分、事故をめぐる日本の統治の弱点を具体的に把握できる点で独自性がある。ご支援いただける場合は、大岡康明、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。